時刻は3時10分を回りました。舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしております七子チャッタラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課予防係長の鍋志誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて現在ですね、秋季火災予防運動が実施中ということなんですが、どういった内容になってますでしょうか。
はい、この秋季火災予防運動というのはですね、これから空気が乾燥し、また火災が発生しやすい時期を迎えるにあたりまして、消しましょうその日その時その場所でという統一標語のもとに、全国一斉に火災予防運動の啓発を行うものです。期間につきましては、119番の日である11月9日から、11月15日までの1週間となっておりまして、火災予防運動の啓発を強力に推進することとしております。
なるほど、119にかかってたんですね。11月9日から、
はい、
現在実施中ということですね。はい、主な取り組みはどういったことでしょうか。
そうですね、火災予防運動の主な取り組みとしましては、市内各所に火災予防運動の看板、また火の用心機ですね、火の用心の旗を、掲出をいたしまして、市民の皆さんに火災予防運動について周知をさせていただいているというところです。また消防車両等を活用しまして、市内を巡回して消防の広報、火災予防の広報を実施しております。また各ご家庭にですね、火災予防の啓発のリーフレットというのを配布させていただきまして、はい、住宅防火に努めていただくようにリーフレットを配布させていただいております。
各ご家庭にもリーフレットを配布していたということですね。はい、それではその家庭での防火のポイントというものがあれば教えていただけますでしょうか。
はい、まず大前提としまして、はい、火事を出さない、そして、万一ですね、火災が起こっても逃げ遅れて命を落とすことがないように、住宅火災から命を守る7つのポイントとして、次のことを守っていただきたいと思います。
はい、
まず、3つの習慣としまして、寝タバコは絶対にやめる、そして、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、そして3つ目に、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消すと、この3つの習慣を守っていただきたいと思います。
はい、
またですね、4つの対策としまして、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置していただく、また寝具、衣類、服とかですね、カーテンからの火災を防ぐために防炎製品、燃えにくい製品があるんですけれども、そういうものを使用していただく、そしてまた火災を小さいうちに消すために住宅用火災警報器を設置していただく、そして最後にですね、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作っていただくと、この4つの対策も合わせて努めていただきたいと思います。
はあ、なるほど。この7つのポイントっていうのは3つの習慣と4つの対策に分けられているということなんですね。
そうですね、
確かにね、この時期ストーブ使えますし、なかなか洗濯物が乾かないので、ちょっとストーブの、ね、近くで乾かしたりとか、
はい、
それもやっぱり服って燃えやすいから危険ということなんですね。
そうですね、火災の事例としましては、そのストーブの上に服とかをかけて干しておられて、それが落ちたことによって火災になるというような事例もございますので、
はい、
ストーブの近くには燃えやすいものを置かないということは守っていただきたいと思います。
はい、あとはガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消すということですね。確かにこれちょっとね、煮物とかしてるときに何十分か置くじゃないですか。
はい、
ちょっとその隙に本読もうかなとか、
そうですね、
そういうのが危険ということなんですね。
はい、
ぜひね、こういった習慣に気をつけていただいて、7つのポイント守っていただけたらなと思います。
はい、
今ね、 この周期の予防運動実施中なんですが、その他の季節でもあるんですかね。
そうですね、舞鶴市予防本部としましては年間を通してさまざまな火災予防運動を展開しておりまして、はい、まずもうこの火災予防運動が終わればですね、次は年末年始火事なし運動というのがございまして、はい、まあ、年末年始というのはどうしても慌ただしくなりますし、火を扱われる機会も多くなりますので、火災の件数が増えるということから、年末年始火事なし運動を実施する予定としております。また1月になりますと、今度は文化財防火運動というのがありまして、はい、まあ、文化財を火災から保護するというような観点から文化財防火運動を実施する予定としております。春になりますと、また春の火災予防運動というのがございまして、まあ、秋の火災予防運動と似たような行事にはなるんですけれども、春にも火災が起こりやすいということで春の火災予防運動を展開するという形になっておりますし、3月には、山火事予防運動、
山火事、
はい、と言いまして、まあ、春先になりますとハイキングとかでですね、うん、山へ入られる機会も多くなりますので、まあ、山火事も件数が増えるということから山火事予防運動、また6月には危険物安全週間といいまして、そのガソリンとか、うん、灯油とかですね、そういうものを扱われるのに、まあ、安全に扱っていただくために危険物安全週間というのも実施する予定としております。
なるほど、そのシーズンによって、
そうですね、
いろんな運動があるということですね、はい、ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市消防本部予防課予防係長の鍋島誠さんをお迎えしております。さあ鍋さん、現在開催中のこの周期火災予防運動なんですが、はい、主な行事があるそうですね。
そうですね、運動期間中の主な行事としましては、これはもう11月9日の初日に実施させていただいた行事なんですけれども、はい、城南中学校の前でですね、城南中学校の生徒さん、それと消防団員さん、また消防職員、関係団体の方にお世話になりまして、はい、まあ、人通りも多いということで、朝にですね、火災予防の PR をさせていただいております。約100名の方ご参加いただきまして、市民の方に火災予防の PR をさせていただいております。また期間中にはですね、いろいろな立ち入り検査等も計画をしておりまして、まあ、市民の皆さんがお使いになられるような建物とかにですね、立ち入り検査も実施する予定としております。
ああ、なるほど、こういったね、期間中15日までの間ですね、そういった行事もされているということですね。それでは次に近年の火災の概況についてお伺いしたいと思うんですが、はい、昨年度はどういった状況だったんでしょうか。
そうですね、まあ、平成27年中のまず全国的な火災の状況なんですけれども、はい、まあ、全国の火災件数としましては約3万9000件の火災が発生しております。これは1日に平均しますと約100件強ですね、100件強の火災が発生しているということになります。また火災でお亡くなりになられる方なんですけれども、はい、まあ、約1500人の方が火災でお亡くなりになられているというような状態です。
そうなんですね、これが全国の数字ということで、はい、舞鶴はどんな状況でしょうか。
そうですね、舞鶴におきましては、昨年の火災件数が17件となっておりまして、うん、平成26年に比べますと2件減少はしているんですけれども、まあ、過去10年と比較しますとほぼ20件前後で推移しておりまして、うん、ほぼ横ばいの状態というような、状態です。
はい、
また舞鶴で火災によってお亡くなりになられた方なんですけれども、昨年は1名の方がお亡くなりになられておりまして、まあ、こちらにつきましても過去10年で見てみますと、まあ、ほぼ横ばいの状態というような形になります。
なるほど、ちなみに今年はいかがですか。
そうですね、平成28年今年の1月1日からの火災件数なんですけれども、本日までで12件の火災が発生しております。幸いにも火災でお亡くなりになられた方というのはまだ発生はしていないと ということになります。
このままいくとね、前年度よりも低い件数で。
そうですね。
はい。でも今からの時期がね、やっぱりストーブやガス使う季節なので、はいはい、油断はできないということですよ ね。 そうですね。さあ、主な出火原因ですとか、そういったこともお伺いしたいんですけれども。
そうですね、出火原因もなんですけれども、まず住宅火災の、はい、でお亡くなりになられる方のうちですね、はい、高齢者の方、65歳以上の高齢者の方が占める割合というのが年々増加傾向にありまして、高齢者の方に対する火災予防というのも実施していただければならないというようなことを思っております。舞鶴市におきましては、はい、過去5年間で4名の方が火災でお亡くなりになっておられるんですけれども、
はい、
その4名の方すべてが65歳以上の高齢者ということになっております。
そしたらこの住宅火災における死者のうち高齢者の割合というのはすごく高いということなんですね。
そうですね、全体で占めます割合が約7割弱の方が高齢者ということになります。
やっぱりね、高齢者の方ってこう、あ、火事だと思ってもなかなかすぐにパッと走れなかったりとか。
そうですね、
そういったことが多いんですかね。では主な原因はどういったことなんでしょうか。
そうですね、全国的に見ますと、出火の主な原因としましては1位は放火となっております。
放火、
はい、これはもう何年も連続して1位が放火ということになっておりまして、
はい、
次にタバコ、コンロ、そして焚き火というような形で続くんですけれども、放火の次にはやはりご家庭で使われる火ですね、はい、そういう身近なものが出火原因になるというような傾向があります。
なるほど。そしてこのね、火災が多い月というのもあるそうなんですけれども、やっぱりこの秋冬が空気が乾燥して火事が起こりやすいということなんですかね。
そうですね、舞鶴市 の火災件数の推移を見てみますと、まず月別で見ますと昨年27年中なんですけれども、火災が一番多かった月が12月に4件の火災が発生しております。また2位には3月に3件の火災が発生しているということで、どうしても寒い時期にですね、火災が多く発生するというような傾向が見られます。
ちょうどね、今からの季節ですよね。
そうですね、
はい、皆さんにも十分に注意していただきたいなと思います。
七子、はい、チャッタラジオ、本日はゲストに舞鶴市消防本部予防課長の鍋師誠さんをお迎えしております。先ほどのお話でね、ちょうど今の季節火災が多いというお話をお伺いしたんですけれども、このね、火災予防の一つの手段として住宅用火災警報器がありますよね、
はい、
こちらについてもお話をお伺いしてもよろしいですか。
はい、まず火災、住宅用火災警報器がどういうものかということなんですけれども、はい、火災によるですね、煙や熱を自動的に感知しまして、うん、警報音や音声で火災を知らせるといった器具になります。これにつきましては火災の早期発見に大変有効であるというふうに言われております。
こちらがね、現在設置が義務化されているということなんですけれども、はい、舞鶴市ではどれくらいの方が設置されているんですかね。
そうですね、舞鶴市につきましては現在設置率が 78% となっておりまして、約8割弱の方が設置をいただいているということになりますけれども、まだまだ普及が進んでいないというのが現状です。
こちらがね、設置が必要な建物や場所というのがあるそうなんですけれども、
はい、
どういったところでしょうか。
設置が必要な建物といいますのは、すべての住宅となっておりまして、その皆様がお住まいの、住宅、そして共同住宅アパートとかですね、そういうものにもすべて設置が必要となってまいります。また設置場所としましては、寝室、皆さんが寝られるお部屋、
はい、
子供部屋でも子供さんが寝られるようなお部屋であれば、そこにも設置が必要となります。また火を一番多く使われる台所、 こちらも設置、必ず設置していただく必要があります。またその他には階段とか廊下にも設置をしていただく場合もあるんですけれども、まあ、これにつきましては例えば階段ですと2階に寝室がある場合とか、まあ、様々な条件となってきますので、まあ、詳しくは舞鶴市の消防本部のホームページとかですね、またチラシ等も準備しておりますので、そちらの方を見ていただけたらというふうに思います。
このね、今設置が必要な場所、寝室、台所、階段上部というふうにね、お話をお伺いしたんですが、このね、台所ってよくこう魚とか焼いてるとなんか間違って作動したり私したことあるんですけど、はい、何か対策とかってあるんですかね。
そうですね、まあ、私もよく聞くのは魚とか焼いてて煙が出て、それで間違えてなったよというようなお話も聞きますので、例えばですね、そのあまり良くなるようでしたら、少し位置を、煙が来ないような位置に、その魚の焼いた煙が来ないような位置にずらしていただくとかですね、そういう対策もしていただいたらいいのではないかと。
あれって簡単に移動できるんですか？
そうなんです。まあ、住宅用火災警報器というのは大きく2種類あるんですけれども、はい、まあ、電池式のものと、それと、まあ、屋内に配線がしてありまして設置されているものがあるんですけれども、はい、まあ、電池式のものにつきましては、ネジで止めるような形のものになっておりますので、まあ、違う場所へ移動というのはすぐにしていただけると。
そうなんですね。でもし気になるようでしたら、その電池式の場合は煙の届かないところにちょっと移動すると。
そうですね、
ということですね、
はい。
この電池もチェックした方がいいですかね。
そうですね、舞鶴市では平成18年に新築のお宅につきましては設置が義務化をされておりまして、はい、またそれまでに建っていたお宅につきましては、平成23年から設置が義務化されております。平成18年から言いますと、もう約10年が経過しておりますので、だいたいその住宅用火災警報器の電池というのが、まあ、メーカーによっても違うんですけれども、5年から10年と言われておりまして、皆さんもう5年から10年経ちますので、電池がなくなってないかとかですね、そういうのをボタンを押していただいたり、垂れている紐を引っ張っていただいて点検等はしていただきたいと思います。
この機会にぜひ一度電池切れてないか確認をいただきたいですね、
はい。
このね、住宅用火災警報器をつけていて実際にその火事が防げた例とかってあるんですか？
そうですね、舞鶴市では、平成18年の設置義務化から、はい、これまでに22件の走行例というのがありまして、はい、まあ、具体的に言いますと、やはり寝ておられる時にその住宅用火災警報器が鳴りまして、うん、早く避難することができたとかですね、うん、あと鍋の空炊きをして、鍋をコンロにかけたままその場を離れてしまって、それで忘れていたのを住宅用火災警報器で気づくことができたとか、そういうような走行例があります。
なるほど。で、ね、もし万が一この火事になってしまったという時ってすごい焦りますよね。
そうですね、
どうしよう、火が出た、はい、ってなった時にまず何をしたらいいですかね。
そうですね、例えば、住宅用火災警報器で火災に気づいたというような場合でありましたら、まず火の元を確認していただく、どこが燃えているのかということを確認していただく、はい、そして周りにですね、まあ家の中にもご家族の方ともおられると思いますので、まず大きな声で知らせていただく、火事が起きているよということを大きな声で知らせていただく、そして可能であれば、まあ、消火器とかですね、お風呂の汲み置きしてある水とかを使って消火をしていただくと。ただやはり命が一番大切ですので、もう消火ができないということであればすぐに避難をしていただく、そしてまた119番通報をしていただくということが重要になると思います。
なるほど。このね、消火器万が一に備えて設置されている方もいると思うんですが、はい、やっぱそういざとなった時にこう使い方が分からなかったりしたら困りますよね。
そうですね、
なんかこう教えてもらえるところとかってあるんですか？
舞鶴市にはですね、舞鶴市東消防署に、はい、防災センターというのがありまして、はい、そちらで消火器の体験等もできるようになっております。
そうなんですね、はい、こちら実際にその消火器を使って
火を消す練習みたいなのをさせてもらえると。
はい、モニターに火災の状況が映りまして、はい、それを水消火器にはなるんですけれども、それで実際にピンを抜いて、うん、そのモニターに、向かって放水をしていただいて消していただくというような体験もできるようになっております。うん、
あ、それいいですね。
そうですね、
はい、やっぱりこういざとなった時に、
はい、
落ち着いてせっかく持ってる消火器使っていただけるように、はい、そういったところで練習をしていただくと、はい、こちらは予約とかは必要なんでしょうか。
10名以上になりますと予約が必要なんですけれど もうその10名以下であれば特段予約というのは必要ありませんので、
はいはい、ぜひこういったね、舞鶴市防災センター消火体験できるということなので、ね、はい、万が一の時に備えて予防訓練していただけたらなと思います。はい、そしてもう消えないだろうと、だいたい目安ってどれくらいなんですかね、その火が消えない。
そうですね、消火器で消火できる目安というのが一般的には天井に火が燃え移るまでというふうに言われておりますので、もう火災が大きくですね、天井とかに火が燃え移っているような場合はもうすぐに避難していただくということを心がけていただきたいと思います。
はい、まずはそしたらその避難が大切、やっぱりね、お財布とかいろいろ気になると思うんですよ、大事なもの持って逃げなきゃって、はい、でもまずはもう手ぶらでとにかく自分の命を守るということが大切なんですね。はい、
そうですね、火災により亡くなられる方の原因とかを見てみますと、まず一番が逃げ遅れなんですけれども、上位に上がってきますのが、一度外に避難されたのにまた例えばご家族の方が逃げ遅れてるとかですね、大事なものが家の中にあるというようなことでまた建物の中に入られて亡くなられるというようなこともありますので、もうすぐ、もう消せないと判断したらすぐ逃げていただく、そしてもう一旦逃げたらもう家の中には入らないというようなことを心がけていただきたいと思います。
はい、こういったね、今のお話ぜひ心の片隅に留めていただいて、秋の火災予防について皆さんね、一人一人が守っていただきたいなと思います。
はい、
ということでね、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課予防係長の鍋島琴さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。